日刊深夜快速水曜版百花聡明。こんばんは、榎田深夜門でございます。今回は差し替えでお送りしております。先ほど17日23時14分頃、豊後水道を震源としますマグニチュード 6.4、 これ終戦になりました 6.6 になったと思いますけども、地震が発生いたしまして、愛媛県高知県で、最大震度6弱を観測する地震が発生しております。まあ今のところその表立った大きな被害というのは出ていないようで、一安心かなと思っております。もちろん怪我なさった方ですとか、本当に夜遅くですから、叩き起こされた、びっくりしたという方も多くいらっしゃったと思います。お見舞い申し上げます。で、まあ今回は津波というのも発生せず、まあ一部崖崩れですとか、道路の乗り面が崩れたりとか、もちろんその店の中のいろんな棚に、展示してある商品が倒れるとか、まあそういったことは各地で起きているようであります。まあ、6弱でありますからね。で、まあかなり広い範囲で揺れておりまして、大阪でも震度1または2ということで揺れていたんですけれども、その揺れてる時間帯、私は前島和樹氏の車で移動しているところで、まあ走っていたっていうこともあるんで、ちょっと気づかなかったですね。ですぐに緊急地震速報ですとか、そういったもので、あらましを知ったというところでございます。まあ今回いろいろね、まあ地震がやっぱりこう、今年に入ってからも相次いでおりますんで、いろんなことをこう、デマに近いことが随分飛び回ってるようなんですよね。で、今年今年入りまして4月、まあ18日現在で、震度5強以上の、まあ、割と大きな地震というのは、もう10回ぐらい発生しているわけであります。もちろん、能登半島沖で、石川県、能登半島の周辺、これが一番多いわけでありますけれども、そして今回のこの豊後水道ということになります。で、まあ、ネット上ではね、すぐに人工地震というワードが飛び交うわけであります。これだけ大きな地震が多いと、何かしら人為的なその意図というものが作用して、日本を攻撃している何かがあるのだという、まことしやかな、これデマじゃなくてですね、これ嘘です。はい。で、人工地震というのは、できなくはありませんが、今回のようなマグニチュード6以上であるとか、こういったものを、もし、例えば深さ50キロというところで発生させようと思うならば、もうそれだけでノーベル賞ものどころじゃない、とんでもない技術革新が必要でございまして、深さ50キロに、そんだけのでかい核爆弾なりなんなりを、収めることができたら、これはすごいんでありまして、そんなことはもう今の技術力ではまず無理なわけです。で、それと本当に人工地震信者の皆さんには申し訳ないんですけど、人工地震ってわかるんですよ。人工地震と、いわゆる、天然の地震というのは、明らかに波形が違います。はい。これでもう、はっきり分かってしまうんですよ。例えば、北朝鮮だとか、あるいは他の国なんかで地下核実験というのを起きます。やります。その時、もうこれも波形が出てきます。これは核実験だと一発で分かるんですよ。で、天然の地震の場合は必ず、P 波と S 波聞いたことありますよね。まず最初に、カタカタカタという、微動が伝わってくる。これの方が足が速いんですね。これはプライマリーといって、P 波と言います。その後、まあ、本格的な揺れがこう、後から遅れてやってくるわけです。これをセカンダリー S 波と言うんですけど、これがどんな地震でも必ずあります。はい。で、それが分かりにくい波形もありますが、ちゃんと専門家が見れば一発で分かります。はい。で、波形がまるで違うので、人工地震支持者の皆さんは、まず、技術革新を急いでください。そのだけ深いところまで、物をしまう技術、そして、それだけの、地震に匹敵するぐらいの、超巨大、な破壊力を持った爆弾、これをですね、 作れるように、まずそこから努力をしていただきたい。それができてないのに、このマグニチュード、3だって無理だと思いますけど、そういう地震を人工的に作ることは、もう、鼻で笑うほどの話でありまして、全くもって、もう奇想天外な話なので、そういうワードが、踊ってたら、まず大事なことは、そういうコメントを見ないことです。はい。どんなにまことしやかに書いていたとしても嘘ですから。はい。それだけは、申し上げておきたいと思います。なので、今回のこの地震、もちろん人工地震などではございません。地震って大体天然なんですけど。で、そういったことでですね、今後ですね、しばらくは、こういう状況が続くだろうなと私は読んでおります。この間も番組で来るよって話をしていたわけでありまして、今回もまたしても当ててしまったということになりますが、なんてことない、毎回来るよって私は言ってるだけの話でありまして、特に何か科学的な根拠があって言ってるわけではあります。それなりの科学的根拠は自分なりのものは持っていまして、それがそのエビデンスとして認められているかどうかっていうのは知らないですよっていう、私が勝手にそう思ってる独学でということで、しばらくはちょっとやばいなというような感じがしておりまして、で、本当に今回、南海トラフとの関連性は低いというような公式見解も出ていますが、南海トラフ地震との関連性を判断するその基準というのは、マグニチュード 6.8 というその数値が、国によって決められているんですけれども、だったらさ、マグニチュード 6.7 はどうなのよというふうに思ったりするわけですよ。6.7 と6.8、これは 1.4 倍の差があるんですけど、誤差っちゃ誤差ですよね。で、僕は、マグニチュード6だったとしてもですよ。あるいはマグニチュード5だったとしても、何らかの僕は因果関係、何かつながる、バタフライエフェクトじゃないですけれども、何かしらつながる、何かがきっとある。というふうに私は思っておりまして。で、科学的な根拠がないままに申し上げますが、今心配しているのは、大分県の鶴見岳だとかの、火山の、活動が活発化するんじゃないかなというような思いがちょっとあります。それと、その周辺、四国ですとか、中央構造線走ってますんで、そこら辺の、岩盤が、その弱いところが割れていく、という可能性があるので、内陸の地震に伝播していく可能性も僕は否定できないと思ってますんで、そこら辺ですから四国、そして大分、宮崎、もちろん熊本も含めてですけれども、そこら辺の地域、で、さらにはもうちょっと東にその危険性を広げれば、当然のことながら近畿地方にも何かしら僕は影響があると思っていて、きっと来るよ。というふうに思っています。ですから、この間も別の番組で申し上げましたけども、朝起きたら、起き抜けに、今日こそは来るね。来るかもしれないね。どんな地震が来るかわかんないけど来るねっていうふうに思って覚悟を決めておいてください。その方が何か起きた時にすぐにとっさの行動が取れます。そのすぐに避難行動とかそういったのが取れます。びっくりしません。何が起きてんだろう、自分は今何に、どういう状況なんだろうと思ってるとぼーっとしちゃうんです。はい。そのぼーっとせずにすぐに自分はどういうふうにして自分の身を守る、命を守るっていうふうに、これをパッとその場で自分が置かれている状況を判断して、そしてどうするのが一番最善の策なのかということを瞬時に考える。この一番のきっかけは毎朝の今日必ず来るという、そういう思いです。来なかったら来なかったでラッキーです。ということでございまして、今日は差し替えでお送りいたしました。We are